恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。約半年間かかって仏器を学んでまいりましたが、いよいよ終わりに近づきました。実は今日最後ではないんですね。もう一回この仏器から学ぶことにしたいと思いますが、いよいよ今日のところでルツとそしてボアズが結婚をします。ボアズよりも先にルツを買い戻す、あがなう権利を持っていた親戚の者が、自分の損得感情からこの土地を買えばルツも一緒についてきて、それによってもしかすると自分の財産も失うことになるかもしれないっていうので、それを拒みます。その権利を放棄します。7節、昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。ですからこの言葉、この言い方からして、このルツ記が書かれたこの時代、ルツ記が読まれたその時代には、もうそういう習慣はなかったことがわかります。もうこういうふうに説明をしないとわからない古い習慣のようです。自分の履物を脱いで相手に渡すわけです。今年の初めに、この間の家の牧師館購入の時の、譲り渡しの光景を思い出します。司法書士っていう人のところの事務所に行きまして、私は、加州相互銀行の銀行員と連れ添って、そして売り主は、高能信用金庫の銀行員と連れ添って、そこに行きまして、そして司法書士の立ち会いのもとで書類を、記入して、そして、こちらはその小切手を渡します。そうすると向こうは、権利証をですね、権利証と印鑑証明、そういう書類を渡します。そしてそれを司法書士の方がよーく調べて、そして、それを必要なことを書き込んで、そして、二人の前で銀行員立ち会いのもとに宣言をするわけです。今この時点から、この土地は聖書教会のものになりました。もう間違いはありません。そうすると、その売り主のマシモさんという方は、靴を脱いで、私に、はい、どうぞ。渡すことはなかったんですが、そういうことなわけです。もうこの土地についての、この建物についての権利は、あなたに渡します。ね、この、自分の権利を譲り渡した親戚のことを見ると、名前も出てこないこの人物。旧約聖書の創世記に出てくる、ヤコブとエソーの物語を思い出します。エソーはお兄さんでした。ですから長男としてその家の権利、また神様の特別な祝福をもらえるはずでした。ところがこのエソーお兄さんは神様の祝福、そんなものは腹の足しにはならない。狩りから帰ってきてもお腹がペコペコだった。そしたらヤコブがとても美味しいですね、いい匂いのする豆の煮物を作っていた。ね、最近は男もだいぶ料理をするようですけれども、ね、男の台所なんてですね、そんな本もあるぐらいで、ヤコブはそういう先祖かもしれません。男であるのに料理がとても上手みたい。エソーは、それを見るなり、それをくれ、その赤いものをくれって言います。しかしヤコブは非常に計算高くて、ただであげるわけにはいかない。交換しましょう。あなたのその長男の長子の権利を私に譲りなさい。そうすればこれをあなたにあげましょう。長男の権利なんかもう藩の足しにならない。よろしい。それをあなたにあげよう。それをくれって言うんで、このイエスは神様の祝福っていうものを軽んじたんです。神様の祝福そんなものなくてもいい。そんなものは藩の足しにも何にもならない。私はそういったものよりも、今、 すぐにお腹を満たしてくれるそういったものの方がいい。でも、そのことのためにエソは、そのずっと待ちになってし、もう激しく泣いてですね、神様に、私にもください、祝福をくださいとですね、願うのです。しかし、もう祝福はエソからヤコブに移っていましたね。神様の祝福、それは確かに今、何か錠剤のように神様の祝福をあげましょう。ほいとですね、もらうと急に何か力もりもり、心に喜びポカポカとですね、そんな風に効果はないかもしれない。しかし、この身近な親戚は、自分がそのことによって損をするかもしれないっていうことで、自分の権利を譲り渡すことによって、大きな祝福を逃してしまったのです。イエス・キリストのその先祖の中に名を連ね、素晴らしいメシアの救い主の先祖になるっていう祝福、またこの素晴らしいルツを嫁として迎えるっていう祝福、それに伴う様々な祝福を逃してしまったのです。さて、しかしこのようにして、私たちは途中ハラハラしながら、果たしてルツはボアズと結婚できるでしょうかと思ってましたけど、いよいよ、この二人は結婚をします。13節のところで、そして一人の男の子を産んでいます。赤ちゃんが生まれて、近所の人たち、また親戚の者たちはみんな集まってきて、祝福を言うわけです。おばさきさんのところにも赤ちゃんが、お孫さんがいるでしょ？赤ちゃんが生まれた時に、ばばさきさんの家に、近所の人は集まって、親戚集まってきて、お祝いを言ったでしょう。誰にお祝い言いましたか？赤ん坊に言いました。そして、また、家族の者にも言ったでしょう。はい。先ほど、木越の集会で、山口のおばあちゃんですね、糸野さんのお母さんがあそこにいらっしゃってますから、最近赤ちゃんが生まれたんですね、お孫さんが。それで、山口のおばあちゃんにですね、おばあちゃん、この前赤ちゃん生まれた時、近所の人たちは、誰におめでとうって言いましたか？言うと、家に入ってきて、会う人ごとに行った。会う人みんなに行ったって言うんですけどもね、そうでしょう。それは、ね、赤ちゃんにもおめでとう。赤ちゃんにおめでとう。おかしいかもしれませんけど、おめでとうって言い、お母さんに言い、お父さんに言い、そして、おばあちゃんにも言うわけです。ところがですね、今日のところを見ますと、女たちは集まってきて、誰に行ったかっていうと、ナオミに行った。ルツに行ったんじゃなくして、ボアズに行ったんじゃなくして、ナオミに、まさにおめでとう、そして神様を褒めたたえよ、とですね。そして、16節。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。まあ、川崎のおばあちゃんもですね、お孫さん一生懸命面倒見てらっしゃいますね。もう、おばあちゃんが育ててるみたいな感じに、私から見てると見えるんですけど、ナオミが生まれてきた、ルツとボアズの間に生まれた子供を、取って胸に抱いて養い育てた。なるほど。ナオミは、ね、おもりをしてるんでしょうか？おばあちゃん子としておもりをしてるんでしょう。そうじゃないんですね。ごめんなさい、小畑さん、今、ね、この中で、お孫さんがいるのは、あ、こちらにもお孫さんがいますね。はい。でも、ごめんなさい、もうね、もう、小畑さんに。小畑さんが面倒を見ている子供さんは、お孫さんは、小畑さんの子供ですか？違うね、どんなに可愛くても、もう情が移ってしまって、これは私の子供にするって言ったらどうなるでしょうね。嫁さんにひどいことを叱られるでしょうね。あ、そんなことはないでしょう。でもちょっと大変なことになるでしょう。これは私の子供にするって言ったら大変でしょうけど、ところが、この場合は違うんです。17節見てください。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた。なんか間違っちゃったんでしょうかね。ルツに生まれたんです。ルツとボアズに子供を生まれたんです。ナオミはおばあちゃんです。 でも、周りの人たちは、本当に？ただ冗談でとか、お愛想で言ってんじゃなくして、事実、こうなんですね。ナオミに生まれた子供と同じなんです。決して、おもりじゃなくして、ナオミの子供として。実はそのために、ルツは、ボアズと結婚した。ルツとボアズは、実は、このナオミと、そのご主人であったエリメレクの、もう今にも消えてしまいかかっていたその家族、その家系を、もう一回起こすために、ルツはボアズのところに嫁入りしたんです。そして、ボアズは、生まれた子供を、自分の子供、ああ、わしによく似てるなぁと言ったかもしれない。いや、お前に似て可愛いなぁと、本当に可愛かったでしょう。でも、ボアズはその生まれた子供を、ナオミのところに連れてきて、はい、この子供は、ナオミ、おばあさん、あなたの子供ですよと差し出したんです。そして、ナオミはそれを、遠慮しないで、はい、これは私の子供ですと言って、育てた。ナオミと死んだエリメレクとの間に生まれた子供として実は育てた。それがボアズがしてくれた贖いなんです。買い取りなんです。ボアズはそのようにしてルツを買い取っただけじゃなくして、この死んでいたもう希望がなくなっていたナオミの家族をもう一回起こしたんです。女たちはこう言いました。15節。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁が、その子を産んだのですから。ナオミの胸に抱かれているその赤ちゃん。まだ本当に可愛らしいですね。ただの赤ちゃんが、しかし、この子供が、ナオミを元気づけ。元気づけっていうこの言葉は、命を回復するっていう言葉が使われます。ただし、もう一度、このナオミと死んだエリメレクのこの命を、家計を回復して、老後を見取るっていうのは、白髪を養い支えるっていう言葉を使う。すなわち、白髪になっても、責任を持って養い支えてくれるものに、この赤ちゃんがなるでしょう。ナオミにとっては、この生まれてきた子供、名前をオベデと付けました。オベデっていうのは使えるものっていう意味です。まさにこの生まれてきた赤ちゃんが、ナオミに、この家族に使えることによって、元気づけ、そして白髪になるまで責任を持って育てて、この家計をもう一回盛り上げるわけです。私たちは今、このナオミのですね、顔が、目に浮かぶような気がします。孫っていうのは、文句なしに可愛いものらしいですね。先ほども、近藤姉妹のお母さん、古沢姉妹に、私は経験ないから、やっぱり経験者に聞くしかない。お孫さんって、そんなに可愛いもんですか？それは可愛いもんだ。責任がないから、もう、ただ可愛い。自分の子供を育てるのは、時には自分に責任があるし、もう一生懸命やるから、もう可愛いとかそんなの通り越して、もう必死だ。だけど、孫は、いたずらするときは憎たらしいけど、ね、しかし、可愛いもんだとですね、言ってます。そんなもんらしいですね。しかし、ナオミにとっては、孫を胸に抱いたっていう喜び以上の喜びを今味わってるんです。私たちはこのルツ記を学び始めたとき、一章を見たとき、一章が非常に暗い悲劇的なスタートであったことを思い出します。舞台で劇であればですね、里見さんやらですね、もし劇でそれを表すとしたら、第一幕はどんな雰囲気でしょう。どんちょうが上がります。舞台はスポットライトがない、暗い、ただ薄ぼんやりとですね、そこに人がこう、あ、いるのがかすかにわかる。だんだん少し明るくして、そこにうなだれきったですね、 ナオミの姿が見えてきます。ナオミは完全に人生の悲しみの中で沈み込んでいます。ベツレヘム、生まれ故郷を教わったそのベツレヘムを捨てて、そこが飢饉になったのでそこを捨てて、そして偶像の民がいるモアブのところまで流れてきました。そこで一生懸命働いて、しかし疲労のためでしょうか、主人エリメレクが死んでしまいました。その悲しみの姿です。しかし、少しその暗かった舞台に光が差して、急にその家庭の中に喜びがあります。二人の息子たちが嫁をめとったからです。ルツとオルパ。ところがまた再び暗くなって、その息子たちが死んでしまいます。ルツを伴って、ナオミがベツレヘムに帰ってきたとき、町の人たちはみんなで、まあ、ナオミじゃありませんかとですね、ナオミさん、ナオミさんと言ったときに、ナオミは悲しそうな顔をして、私をナオミと呼ばないでください。ナオミ、この意味は楽しい、心地よい、そういう意味です。私の名前をナオミと呼ばないでください。私はもう楽しみがないです。私をマラ、悲しみ、苦しみと呼んでください。それがルツ記の一章でした。ところが私は進んで四章まで来ましたら、今日のところでナオミのオベデを抱いて、喜びに溢れた、輝いた姿をそこに見るのです。その対象を見るとき、詩編の30編の言葉を私は思い出したんですね。詩編の30編の5節に、こういう言葉があります。30編の5節の後半ですけど、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。口語訳の聖書を見るとですね、夜はよもすがら泣き悲しんでも、朝とともに喜び叫ぶ。そういった風なですね、訳になっています。夜はよもすがら泣き悲しんでも。私たちは、人生の中で様々な夜を、迎えさせられるんです。また暗闇を経験させられます。そして私たちの悲しみの一つはその暗闇が私たちの心を押しつぶすっていうことだけではなくして、それがいつまで続くのか、一体このような状態がいつまで続くのかがわからないっていうところに痛みの重さがあるんですね。しかし、主にあって、このルツ記は大きな私たちに希望を与えます。必ず、朝明けが来ます。喜びの叫びをあげる朝がやってきます。主にあって、いつまでも闇、いつまでも悲しみに沈む必要はない。三浦彩子さんが長い間病気で伏せていた時に励ましを受けて、出口のないトンネルはない。長いトンネルかもしれないけども、必ずトンネルには出口があるんだ。っていう言葉で、もう支えられたと書いていますけど、ナオミは、もう絶望でした。もうナオミを、楽しい、心地よい、それを経験することはないでしょうと、彼女は思っていました。しかし、主にあって、本当に今思いがけない、幸いを得たのですね。私は、そういったことを考えると、15、6年前の私の手術の時を、まあ、よくこの話をしますけど、思い出すんですね。腎臓結石の手術を受けて、もうその腎臓結石の痛みっていうのは、すごく大きいんですけど、私は人一倍痛がりですから、もう本当にですね、こう苦しくて。そしてその手術を受けて、その麻酔が切れてですね、もうその麻酔が切れた時の痛みっていうのはなかったわけです。もう我慢できないもんだから看護師さんに頼んで、もう次々と痛み止めの、それも相当どんどん強いですね、麻薬に近いぐらいの幻覚症状が出るような注射を受けたわけです。横に家内がいて、私が痛いんですね、もう家内に、もう痛いな、貸してくれって言っても、家内はですね、もう冷静に、 我慢しなさいという感じで、私をなだめてくれるわけです。でもやっぱ甘えがありますからね。やっぱりこう、甘える相手が横にいると余計痛いんですよね。もう、わからないだろう、お前にはこの痛みが、っていう感じで、一生懸命訴えるわけですけど、痛みは消えません。こんな真夜中ですね、もう我慢できない。これ以上強い注射打ったら危険だっていうようなですね、中で、しかし我慢できない看護婦が、主治医を呼んだんでしょう。主治医が入ってきました。入ってくるなり私をですね、怒鳴りつけたんですね。まあ正式にその言葉覚えてませんけど、大体こんな風だったんですね。しっかりしなさい！男だろ！明日の朝まで我慢すれば、朝になったら痛みが消える！そういう風な言葉を、権威を持って言ったんです。はぁーって感じでですね。でもこのお医者さんの言葉は非常に私に効果がありました。我慢しなさいじゃダメだったんですね。我慢できないから訴えてるんです。でも、朝が来れば、痛みが消えると言ってくれました。ですから、そうか、朝が来ればいいんだ、朝まで待ってればいいんだってんで、この外をですね、じっと見ながら、朝、朝、まだか、まだかと、私の心が痛い、痛いから、朝、朝に向かう、それだけでも痛みがだいぶ消えちゃうわけですね。しかしそのうちに、こう、眠ってしまったんでしょう。そして朝になったら、本当に痛みが、どんどん収まってたわけです、ね。聖書も、神様も私たちにそう言うんですね。今本当にトンネルを通っているかもしれない。様々な痛みを持っているかもしれない。しかし、必ず朝が来ます。主にある、そのような喜び、叫びの日が、主にあって必ずあるっていうことを私たちは信じて進んでいきたいんですね。ルツにとってみれば、ボアズが買い戻しの人でした。ナオミにすれば、実は、ナオミにすればある意味でこのボアズは再びナオミを喜びに引き返してくださった、買い戻してくださった、あがなってくださったあがない人でしょうけど、しかし、もっと言えば、実はこのナオミにとってはオベデが買い戻すものなんです。14節ちょっとご覧ください。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて。女たちはボアズのことを今指さしているんじゃなくして、ナオミの胸に抱かれているそのオベデ、このオベデがあなたを買い戻すものです。この赤ん坊があなたを再び元気づけ、再びあなたの家計を起こし、老後まで歳が行くまで支える、そのようなものです。この言葉を見ると、またイザヤ書の46章の御言葉を私は思い出すんですね。イザヤ書46章はですね、どういう背景かっていうと、イスラエルの民が捕らえられてしまって、もうイスラエルの国からみんな捕虜として連れて行かれて、バビロンに置かれていた。そこで奴隷になっていました。その奴隷の状態の中でイスラエルの民は苦しみの涙を日々流してたわけです。そんな時に神様が彼らに約束を与えて、私は決してあなた方を見捨てることはしない。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。神様は、奴隷の身分になって、もう何の喜びもないイスラエルのために今約束を与えたんです。私は、必ず、あなた方をもう一回回復します。元気づけます。そして責任を持って、あなた方が白髪白髪になっても、あなた方を背負っていきます。責任を私が持ちます。イスラエルにとってみれば、この誠の神様が、あがなう人なんですね。誠の神が、イスラエルを回復するものになったわけです。そして今朝、私たちはどうでしょう。私たち一人一人は、ルツ記の一章のような状態の中に、罪と、その悲惨の中に、その死の中に、うごめいてたものでした。 自分の欲と、様々な、この世の煩いの中で死んでいたようなものです。しかしそのような中から、イエス様が私たちを引き出して、買い取って、私たちを元気づけ、支えてくださるんですね。先週の月曜日、一週間前ですけど、少年院の集会終わってから、できるだけ少年院の集会があると、泉野にいる私の両親のところを訪ねるようにしてるんですけど、祖父の、父の家を行きましたら、父がですね、一冊の本を私に手渡してくれたんです。手作りの本なんですけど、昔のことというですね、という父が自分でワープロで打ってですね、まとめたんですけど、横山昌平口述と書いてあるですね、私のおじいさん、祖父のですね、言葉をずーっと聞き書きをしてまとめたものを一冊にしてくれたんですね。まあ、横山一族にとっては非常に大切なこれワープロなんですけど、皆さん、読んでもどう思われるかわかりませんけど、私はこれを読んでとっても教えられたり励まされたりしたんです。今日はルツキを開いてますけども、これは私のルーツです。なんでですね、変なシャレですね。この本をですね、こう読んでいくとですね、こういうところが出てくるんです。祖父は91歳で死にましたので、そして死んだのがもう10年以上になりますので、今から100年ほど前に生まれたわけです。ね。まあ、100年ほど、日本の100年ほど昔のことからの、もうその祖父のですね、生まれ育ったその環境がずっと書いてあるのでですね、実にそういう時代が生まれた時、この話を前にちらっとしたと思うんですけど、祖父はいらないものとして育ったんですね。生まれた。どうせいらないのかっていうと、もう子供がたくさんいたし、そして、祖父が生まれた時、お父さん、祖父の父はですね、もうだいぶ50過ぎだったそうです。50過ぎで生まれた子供っていうのはちょっと恥ずかしかったらしいです。近所の手前、親戚の手前。ね、年寄り、そんなものはもういない方がいいって言うんで、ね、祖父はその辺とっても力を込めて、うちが貧しかったから、もう殺されそうになったんじゃないって言うんですけども、父はですね、この祖父を、生まれたばかりの赤ん坊を間引きしようとした。間引きってのは、ね、種まくと、あんまりたくさんあると大きくならないので、出た芽を間引きするって言いますから、間引きをするんですね。それがもう、当時。言ってこう、引き薄。その引き薄の一つの重い石をですね、生まれた赤ちゃんの胸にポンと置くそうです。そうするともう、瞬間にギャッと死んじゃう。恐ろしい。そんなやり方はですね、あまりにも残酷だっていうんで、憐れみを持って、その祖父の時には、和紙、障子紙みたいな和紙を持ってきて、その和紙を水に浸して、水浸しにして、それを顔にパッと置くわけです。そうすると、息ができないから、もうすぐに窒息して死んでしまう。もう生まれてそれをすぐにやった。ね、ですから、もう生まれた途端に、父親はですね、この子はいらん子やから、さあ、わしわしって言うこんで、わしをこう準備しようとしたら、その時ですね、17、18だったですね、この祖父のお姉さんが、その間に割って入って、この子はこんなに元気いっぱい泣いてる。なかなか元気のいい子です。私が責任持って育てます。私が育てるから殺すのは待ってほしい、やめてほしいって言って頼み込んで、ようやくのことで、祖父は殺されることから、守られるわけです。そして、本当にですね、この17、18のお姉さんが責任持ってですね、母乳もですね、お母さんにあんまり出なかったので、このお姉さんが責任持ってちょっと小さくて見えにくいですけども、竹で、こんなですね、哺乳瓶代わりのようなものをうまいこと作ってですね、お姉さんが自分で作って、そして竹の筒にまた小さい竹を入れて、その先になんか、そろばんの釜を中にはめ込んで、それに出し面をつけて、 そこに口をつけてチューチューチューチューする。でそういう、ものを工夫して、そして、いろいろなものを調合して、この赤ん坊を育てた。ね。おじいさんの、言葉としてこんな言葉がここに出てる。わしはこの年になってもよう考えるのじゃが、人間の運命というものは実際わからんものよの。もしその時わしが間引かれていたらどうなったか。無論、わし自身の生涯もないし、お前ら三人の子供や孫たち、その後々の子孫たちもこの世に生まれてくることもない。そうじゃろ？それにどうじゃ。兄たちはみんな早死にするし、横山家でわしだけが後に残って。まあ、本当ですね。私はこのところを見たとき、お姉さんありがとうとですね、もう思わざるを得なかったですね。あのお姉さんがいなかったら、横山家ってのはなかったわけです。ね。もちろん、純子も、さやかも、健介もいなかった。ね。もちろん、私もいなかった。私は、子供の頃は、生まれてくるんじゃなかった。私なんか生まれてない方が良かったんだと思ってましたけど、今は、生まれてきてよかった。生きていることはなんと嬉しいことかとですね、思ってますから、このお姉さんに心から感謝したい。まさに、このお姉さんが横山家をあがなったわけです。そして、私はこのお姉さんに感謝する。それ以上に、本当にイエス・キリストがこんな私をあがなってくださった。もはや滅びしかなかったこんな私を、十字架のその血によって買い取って、ね、そしてそんな大きな代価を払って買い取って、元気づけ、また支えてくださっている。先日ある方が私に、イエス様を信じて変わりましたかとこう質問されました。あんまり自分でイエス様を信じて変わりましたかって言われても、はい、私は変わりましたなんてですね、あんまり自信持って言えないぐらい、本当に歩みののどいものですけど、でも、皆さんは私のイエス様を信じる前を知らないから、ね、皆さん知ってるのは、もう牧師になった私しか知らないから、ですけど、私はイエス様を知らなかった以前の私と、今の私とこう、見比べて、胸を張って、はい、私は変えていただきました。本当に主はこんな私を変えてくださったんですと、断言することができるのです。私の心の中に大きな変化が起こってきました。私の生活に大きな変化が起こってきました。私の人生、私の運命と言われるものに。もう私は暗い、そんな星の元に生まれたとですね、自分を悲劇の主人公のように思ってた。しかし、決してそうでなかった。主は私の人生をも、運命をも変えてくださった。皆さんにとっても、同じようにこのイエス・キリストは、あなたを、本当にですね、変えてくださった。変えてくださる方なのですね。あなたは、古月の一章から四章に変わる、その経験をしっかり握っていますか？もちろん主にあって一章の経験を通ってるかもしれない。しかし、今日、確信を持って主は私を変えてくださり、私のうち、私の生活、私の環境、私の人生を変えてくださる方ですと、本当に主を覚えてしっかり見上げてほしいと思うのですね。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。